しゃべるよこい。どうもこんばんは、しゃべるよこいです。本日は日曜日ですが、ネタが余っているので、また明日も多分、明日というか、まあ来週も1本更新すると思うんですけど、まあ今日も1本更新しておこうと思って収録しました。金曜日は生しゃべるよこい2018をやりまして、まあ、しゃべるよこいの今年の総集編をやりまして、2018年にやってきた51本を振り返るというトークを2時間強やりまして、まあ、ポッドキャストで配信するのは難しいと思ったんで、ツイキャスで生放送しつつ録音というか録画を残しておきまして、まあ、それを見ていただいた方いらっしゃいましたら、どうもありがとうございます。まあ今年51本やってきましたけど、まだまだ年末まで更新しようと思いますんで、お付き合いよろしくお願いします。この生しゃべる声の録画はブログにリンクなんかを貼ってますし、まあ、僕のツイキャスのアカウントページからでも見れますんで、まあ、もし興味あれば2時間ありますけど聞いてください。まあ本当に今年1年間いろんなネタを喋ってきたなと思うんですが、今日のテーマですけど、まあ、今日のテーマは生きるの意味、生きるの意味についてを喋ってみようかなと思うんですが、これは今年ブログに書いたかもしれませんし、この喋る横井で喋ったかもしれませんが、横井系普段読書をしないんですけど、まあまあたまには読書をするもんでして、今年は二戸稲造さんの武士道という本を読みました。二戸稲造さん、まあ僕今35歳ですけど、僕より上の人だったらまあ分かると思うんですけど、昔の五千円札の人です。だからその武士道という本も120年前の本なんですけど、まあその武士道の本はどんな本かっていうと、二戸稲造さんは、まあ、海外暮らしが長いですし、まあ、奥さんも外国人なんで、外国の人に日本の武士道というのを分かりやすく英語で解説した本がありまして、まあ、それの日本語訳版を僕はまあ今年読んだんですが、横井圭は小学生から高校生まで剣道をやっていたんで、まあ、その武士道という考え方にはまあ触れる機会が多かったですし、まあ、高校生の頃武士道に関する本を何冊も読んだんですが、ただですよ、武士道っていうのは、まあ、いろんな考え方もあり、まあ、いろんな礼儀作法であったり、まあ、いろんな場面に対する考え方、まあ、もうほぼ道徳に近いですね、まあ、そういうものを、まあ、ひっくるめて武士道って言うんですけど、わりかしその一見すると矛盾してるような考え方っていうのがあるんですよね。そのまあ一見すると矛盾してるような考え方を、いやそれは矛盾してないんだっていうことを二戸稲造さんは本当に上手に解説してますし、何より二戸稲造さんの武士道って200ページしかないんですよ。しかもその200ページのうちの50ページは解説なんですよ。注釈の解説になってまして、まあその二戸稲造さん、やっぱり120年前の人なんで、話の中に、まあ120年前というか、もうもっと昔ですね、もう平安時代とか、戦国時代とか、そういう昔の人物の名前を引用してたりとか、あとまあ、もう日本のみならず、ヨーロッパも含めた、いろんな国の、まあその、難しい本なんかの、セリフを引用してたりとか、まあもちろん日本のみならず海外の人物なんかを引用して、まあキリスト教なんかも引用してるんで、その単語単語における注釈がいっぱい必要だって、その注釈のページが50ページぐらいあるんですよ。つまり、二戸稲造さんの武士道は実質は150ページしかないんですよ。そのたった150ページで武士道の様々な考え方ってのをもう全部説明してるんで、もうすごいなと思ったんですよ。その二戸稲造さん以外にもその武士道とは何たるかみたいなことを書いてはる人っていっぱいいるんですけど、まあその分厚い本で、しかも上巻下巻があったりとかするぐらい分厚い本で、しかももう書いてる内容意味わからへんわみたいな本もある中で、たった150ページでそれを全部 言い表している。まあ僕も若い頃あのややこしい本なんか読まずに二戸稲造さんの武士道を読んどきゃ よかったなーってことをすごい今更思う35歳横井慶でございますが、まあその武士道において、まあその礼儀作法であるとか、まあいろんな考え方あるんですけど、その中の一つに死生観というものがあるんですね。まあ死生観っていうと、まああの死ぬに生きるに見ると書いて死生観ですけど、あの死生観って言ったら、まあ一般的に宗教のことを想像すると思うんですよね、多くの人は。まあ何かって言いますと、まあ死んだら、まあ天国か地獄に行きますよとか、あの死んだらまあその輪廻転生しますよとか、まあそういう考え方あるじゃないですか、いろんな宗教に。武士道においての死生観はそういう死後の世界の想像ではなくて、自分はどういうふうに死んでいくべきだろうかとか、どういう死に方が自分にとって好ましいだろうかっていうことを考えることを武士道においてはまあ死生観と言い表しましてですね、まあこれもちょっと説明、僕はちょっとね短時間じゃできないですけど、まあ、武士道において、まあ、例えば切腹の仕方というのもちゃんと書いてあるんですよね。まあ、切腹自殺ですよ、お腹を刺してぐさっと刺して。その切腹なんかでもやっぱりどういう切腹が好ましいかとか、まあ、どういう場合において切腹すべきかということまで、まあ、書いてあるんですけどね。で一見するとそれはそのネガティブであり、自殺を推奨しているような考え方になるのではないかと 思う人もいるかもしれないんですけど、いやそうではないんですよね。もちろん生きた方が、生きながらえて苦労した方がいい場合は生きろとも、武士道は言うてますし、まあ、そうじゃなしに自分はどう死んでいくのが好ましいかということを考えることによって、そのどう死んでいくかという考え方を前提にすることで、自分はどう生きるべきか、今日どう生きようかということを考える。これがまあ武士道における生きる、まあ、ないしは生き方の定義であるというものなんですよね。まあ、ちょっとまあ難しい話ですけど、まあ、ちょっとこれもう今後半で喋ろうと思ったんですけど、今一気に喋っちゃいますけど、まあ、お侍さんっていうのはもしかしたら、まあ寿命を全うするおじいさんまで生きれる可能性ももちろんあるんですけど、もうもしかしたら今日切り殺されるかもしれないし、もしかしたら明日切腹を命じられるかもしれない、まあ、そんな身分の方なんですね。だから今日明日もし自分が死ぬ場合、死ぬとしたら今日はどう生きるのがベストやろうかって考えたりとか、あと一方でいやいやおじいちゃんになるまで生きれるかもしれん、そうなった場合は自分はどう生きようかってことを、まあまあ日々お侍さんは考えていたんですよね。まあそういう考え方なんかは、まあ僕も子供の頃に、まあ、剣道の先生なんかに教わったりして、だからまあ自分は次の一瞬は何をするのが自分にとってベストだろうかっていう考え方と、まあまあ長いスパンで見て長いスパンで見て、まあ、自分はどういう風に長いこと生きていこうかっていう、この2つの自分の生き方というのを毎日一瞬にして考えるという、まあ、精神的な鍛錬、まあ、そんなんも武士道の一個であるんですが、ここで一気にちょっと話は飛ぶんですけど、横井慶、まあ、音楽活動もしていますし、あとまあライブハウスのスタッフもしているんで、まあ、今年の音楽とりわけ、まあ、そのアマチュアの人だとか、インディーズの人、まあまあそのライブハウスで活動してる人の音楽なんかを、まあ、聞くということがもちろん普段から多いんですけど、まあ、そういった人たちが生きるということをテーマにしてる人がちょっと多いなと感じたのが今年の1年間やったんですけど、まあ、その武士道に影響を受けてる僕からすると、ちょっとその生きるとか生きろっていう歌がちょっとおかしいなと思ったんで、それについてを、まあ、今日は語ってみようかなと思います。ではまあちょっと一旦ここで僕の曲をかけようかなと思います。まあその生きるとか生きろとかそういう歌ではないんですけど、まあ僕のまあまあ命の考え方の一つを歌った歌かもしれません、この曲を。 セカンドアルバム軌道に収録しています。横井圭最初から知ってたっていう曲です。横井圭セカンドアルバム配信限定で発売してますので、まあ、ダウンロードないしはストリーミング、まあ、聞き放題サービスでぜひお聞きいただくか、まあ、買っていただけたらと思います。まあ、そんなわけで、まあ、この最初から知ってたっていう曲は、まあ、今回のテーマとはあんまり関係はないですね。まあ、その生きていくことに意味なんていらないとか、まあ、存在価値とか存在理由とか、まあ、そんなんどうでもよくねみたいなことをただまあ歌ってるというか、まあ、これもまあ 子供の時から僕結構思ってたことなんですけど、ただ実際この歌は僕も今ちょっと聞きながら、あの後半のトーク考えたんですけど、関係ないですね今回の話には。まあそんなわけで、今年はやたらアマチュアとかインディーズシーンで生きろとか生きるっていう歌を歌ってる人が多いなってことが思った1年やったということなんですけど、もう前半に結構言っちゃってますけど、なんかそのむやみやたらに生きるとか生きろっていうことをちょっと歌いすぎてへんかなっていうことをちょっとすごい感じた1年でもありまして、まあ前半も言いました通り、まあ、僕はやはりその武士道というものにやっぱり子供の時から影響を受けてるせいで、どう死にたいかどう死んでいきたいかっていうことが先にあって、まあそれを前提にどう生きるかっていうことを、まあ、考えていたりするのがまあ僕のまあ考え方で、でこれはまあすごいその武士道の矛盾にも近いんですけど、別に死ねとか死ぬこととか自殺なんかを別に推奨してるわけではないんですよね。もしかしたら明日死ぬかもしれないし、いやいや何十年も生きるかもしれないし、でその時々その場合に応じて自分はというか、まあ今次の一瞬自分は何をすべきかってことを考えるためには、自分はどう死んでいきたいかということを考えるのが一番手っ取り早い考え方である。まあ僕はそういうふうに解釈をして、死ぬことを先に考えて生きるみたいなことを考える、まあこれがまあ僕なりの生き方の考え方であるんですけど、まあそのむやみに生きるとか生きろって歌ってる人にはなんていうか、そのそういう方向性というか、なんかそういうその奥にある何かというのを見せてくれよっていうちょっと不満というか物足りなさ、まあそんなんを感じていた1年だったかなっていうことをすごい思うんですね。まあその僕のこの影響を受けてる武士道、これが全部正しいとは僕思ってません。これはもうあくまで武士道、まあ武士の考え方であって、別にこうじゃなくても別に僕はいいと思うんですけど、ただそれやったらまあその人なりのこういう生き方がいいんだよなみたいな、そういうのがなんか見える作品なんか聞いてみたいなってことを思うんですよね。でちょっとこれ最後の最後にちょっと喋っておこうかなと思ったんですけど、まあこれ実は僕も前々から気になったんですけど、ただ本人の確認や了承を得てないんで、これはあくまで僕の憶測ということを前提に聞いてほしいんですけど、ただご本人もこの前ちょっとライブで一瞬だけですよ、ほんの一瞬だけネタにしてはったんで、ちょっとぐらいやったら触れてもいいかなと思って喋ると思うんですけど、何かと言いますと、一昔前というかちょっと前の笹山さん、まあ、笹山さんと言いますのはミュージシャンです。ミュージシャンでありなおかつ僕神戸16ビートというライブハウスで働いてるんですけど、まあ、そこで一緒に働いてる仕事仲間でもあるんですけど、その笹山さんがちょっと前は生きろとか生きるっていう曲を結構歌ってはったんですよね。ただ、まあ、笹山さんは独特の、まあ、なんていうかその生命に対する考え方というか、まあ、そういうのは持ってはって、まあ僕が今言ったようなというか、まあ僕のその武士道とは違う生き方の価値というのを持ってはって、その生きろとか生きるっていう歌の奥にそういうなんか要素というか思想というのが見えてくるんですよね。だからまあ僕は考え方は違うものの、おー、なるほどみたいな感じで聞いていますし、あとまあ笹山さんなんかまあすごい歴史が好きな方で、もう歴史めちゃくちゃマニアですね。もう歴史マニアなんで、おそらくはその今回僕が喋ったような武士道もある程度は知ってはると思いますし、もしかしたらある程度どころか僕よりも知ってはると思うんで、まあこの武士道のエッセンスも入ってるんちゃうかなということも少し思ったりするんですが、まあその笹山さん本当に去年今年ともほんまにインディーズの世界を荒らしまくってるというか、もう大ブレイクとまではまあ大ブレイク、というほどじゃないですけど、ほんまにもう関西のみならず全国各地で頑張ってはって、どんどんもうほんまに 結果というか数字を出してある方なんですけど、だからか知らないですけど、どっちかっていうとその近しいミュージシャンでなくて、ちょっと遠めのミュージシャン、あんまりその笹山さんとか、まあそのまあ一緒にやってるその神戸16ビートというライブハウスに関連しないミュージシャンがちょっと笹山さんパクってるやんっていうのがちょっと僕結構最近気になり始めてるんですよ。まあその僕16ビットでまあ普段あのライブハウスのスタッフしてるんで、もちろん出てるミュージシャンの曲なんか結構聴いてるんですけど、まあそれだけじゃあかんと思って、その普段あんまり接してない16ビットに出てないミュージシャンの曲なんかも聴いてみようと思っていろいろ聴いたりしてるんですけど、その際にちょっとこれパクってねっていう曲あるんですけど、まさにそのパクってねっていう曲が生きるとか生きろとかいう歌がすごい多いんですよね。でこれ勝手な僕の想像ですよ、勝手な僕の想像ですけど、だからか知らないですけど、笹山さん最近あんまり生きるとか生きろって曲歌ってへんなって僕すごい思ってるんですよね。でなんかその執念を持って生きろとか、あの何でもいいからとりあえず生きろっていうのが多いですし、あとこれもうすみません、これ完全な暴言ですよ、完全な暴言ですけど、おそらくこれ竹原ピストルさんの影響もだいぶ受けてると思うんですよ。竹原ピストルさんもまあ去年ブレイクしましたしね。だけどまあ竹原さんにしてもそうですよ、なんかそのまあ彼は彼で何でしょうね、仏教ですかね、まあわかんないですけど、まああのなんかルーツ持ってあるんですよね。だから何らかのルーツはあるなっていうのは、僕そこぐらいまではまあファンじゃないですけど、まあわかるんですよね。だからなんかその奥を見せてくれよって思いますし、まあだからこそですけど、まあ僕もちょっと今セカンドアルバムをリリース終えて、まあ僕もまあ何かっていうと、まあ要するにですね、横井健もまあそんなこんなで結構影響されてしまって、生きるとか生きろって曲を書いてみたいなってことを最近思ってて、ちょっとそういう曲なんかもちょっと書き始めてるんですけど、まあそういう曲を書くからにはね、何言ってるんでしょうかね、何を言ってるんでしょうかね。僕は例えばその武士道というものがバックボーンにありますよっていうのをまあアピリたいというか、まあアピっちゃダメですけど、まあちょっと僕なりのなんかその奥というのを見したいなと思って書いてます。だからまあさっきの最初から知ってたはちょっとまあ若干違うかなっていうのも、違うといってもまああれもあれで僕の思想の中の一個ですし、まああれはどっちかというとまあリアルな僕の人生体験の歌ですからね。まあだからこれからの僕についてもまあ書いてみたくなったんですけど、要するに僕が一番影響されてるやんけっていう、そういうことかもしれませんけどね。だからまあ今年の、まあ、特にアマチュアやインディーズ界においては、まあ、生きる、生きろって叫ぶ人が増えたけど、ちょっとどうなんかなっていう話でございました。そんな重たい話をした後に、じゃあもう最後はもうこの曲をかけちゃいましょうと思ったら、もう容量がありませんでした。今日はもうこれで終わりです。
真面目に死んでいく。
喋る横井。